断固の女性が亡くなった。まだ還暦過ぎの一人暮らしの女性だ。時々寺の境内で見かけることがあった。先代から引き継いだこの寺は、境内の隅の道路に面した場所に小さな木陰の休憩スペースをしつらえている。石のベンチが半円形に配置されて、買い物帰りの近所の住人や墓参りにやってきた檀家さんが時々そこで体を休めたりしている。彼女もそのうちの一人だった。ああ、どうもこんにちは。
どうも。
もうすっかり秋ですな。
ええ。
風邪などひかれぬように。では失礼。顔を合わせるたびに短いやり取りを交わしていた。会釈だけの時もあった。ちゃんと話したことはなかった。今思えば何かもっと彼女に声をかけるべきではなかったか。彼女には思い悩むことがあったに違いない。そんなことを考えながら、私は今彼女の通夜で読経をしている。見覚えのない顔がわずかに並ぶだけの静かな通夜だ。その夜遅く、私は寺に帰ってきてから、彼女がよく腰掛けていた石のベンチに腰を下ろした。すぐそばで秋の風が木の葉を揺らしている。彼女には身寄りがなかった。両親も旦那さんも早くに亡くし、子供もいなかったという。あまり社交的な女性でもなかったようだ。そんな彼女はもう何年も病気と戦っていた。そのことを通夜の席で聞かされた。孤独というものをかみしめる。一体この国には孤独な老後を過ごす人間がどれだけたくさんいるのだろう。寺のすぐ裏にある私の家には妻と息子がいる。嫁と孫と年老いた母もいる。犬も住み込みの小僧もいる。私は寺の住職という仕事をしていながら、その賑やかな暮らしを当たり前のものと思い込んではいなかったか。身寄りのない人々の孤独な心の内を思いやることができていなかったのではないか。そう、私は無力だ。目を閉じ、頭を垂れて心の中でつぶやいた。申し訳ない、何の力にもなれなかった。目を開けると夜空に浮かぶ細い月が私をじっと見下ろしている。家に帰ると家族はもう寝ていた。寺の夜は早い。本堂でその日の最後の読経を終え、自宅で寝支度を整えていると、作業机の上のパソコンがメールの着信を知らせた。こんな時間にどなただろう。そう思ってメールを開き、ドキッとした。発信者の欄に、ついさっき通夜を行った彼女の名前が記されていたのだ。
秋も深まってまいりましたね。私はお寺が好きでした。お寺の静けさと清潔さがどの季節も私の心を落ち着けてくれました。お寺様にお目にかかるひとときだけで安心したものでした。一人暮らしの寂しい生活ではありましたが、ご先祖様に、そしてお寺様に、私はいつも守られているような思いでおりました。感謝を申し上げます。
なんだろう、このメールは。彼女はいつこのメールを送ったのだろう。少し不気味な気もしたが、案外落ち着いた気持ちで私はそのメールを読んだ。そしてまた後悔をした。人の心が何を求めているのかは誰にもわからない。それを他人に伝えたいか、そうでないかもわからない。でも彼女が心に闇を抱えていたのは事実だろう。彼女ともっと話をしたかった。ほんの世間話でいい。住職としてではなく、一人の人間として。私は今そう思う。